は平成30年度の根本翔ゆかりの地を訪ねる旅の収支報告をいたします。今日は暑い中お疲れ様でした。それでは収入の部、会費が合計で14万7500円でした。会員が、3000円の26名、一般の方が4000円の17名、お子さんが1人1500円でした。支出の部は、バス代が、この奥久慈交通のバス代が12万1759円、それから高速道路の料金、中野インターから三里南、それから鉾田インターから中インターまで合わせて1万2410円、それから、一般の方の障害保険料が2880円、それから途上艇の入館料250円の43名です。お子さんは無料でした。合わせて1万750円、昼食代が、1500円の45名で運転手さんも含まれています。6万7554円、それから通信費としてはがき70枚と切手が36枚で7292円、それから飲み物、ペットボトルですが、これが3672円、支出合計で226317円で、収入から支出を差し引きますとマイナス78817円で、このマイナス分は検証会が負担いたします。ご報告は以上でございます。続きまして、皆様に、ゆかりの地を訪ねるたびにご参加いただきまして、お礼の言葉といたしまして、皆様本日は第19回根本翔ゆかりの地を訪ねる旅にご参加くださいまして誠にありがとうございました。今回の見学先は明治維新150年を記念しまして、最後の将軍徳川慶喜の弟で最後の水戸藩主竹明の秋竹の徹底途上邸を見学いたしました。激動の明治維新という時代を身近に感じていただけましたなら幸いでございます。明治元年には根本翔さんは16歳でした。どんな思いで明治維新を体験したのでしょうか。1867年に開催されたパリ万博に秋竹が幕府から派遣されました。パリ万博に派遣されている間に徳川幕府が倒れてしまい、時代が変わってしまいました。秋竹は、日本を留守にしている間に世の中が変わってしまい、大いに驚きショックを受けたことでしょう。あるいは慶喜から、変わるかもしれないよと知らされていたのでしょうか。明治天皇は翔さんよりも一つ年下で満15歳で天皇に即位しましたが、16歳の根本翔さんは万博土産のマッチと懐中時計を見て西洋文明に驚き、これからは西洋を学ばなければいけないと考え、英語を学びアメリカ留学を目指し実行しました。懸命に時代を作っていた根本翔さんの活躍の原点を見てきました。今日はお天気に恵まれハードな工程で大変お疲れのことと思いますが、皆様のご協力をいただき無事ゆかりの地を訪ねる旅を終えることができ、役員一同皆様に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 至らない面もあったと思いますが、次回に生かしたいと思います。また次回のゆかりの地を訪ねる旅にもご参加くださいますようお願いしましてお礼の挨拶といたします。ご自宅まで気をつけてお帰りください。本日はありがとうございました。